京都スペースファウンテン京都空間創生術。この番組はぬくもりある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーのヒットミンこと藤田ひとみがお届けします。この番組は毎日新聞京都版金曜日朝刊に各週で連載を続けています。京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けしていきます。
そうなんです、この京都空間創生術は私がもう11年以上も連載を続けている人気の連載記事で、その回数はもう260回を超えております。
はい、
私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことを毎回記事に取り上げて紹介させていただいております。
はい、今回も楽しみにしています。
そうですね、
さあ今週のテーマはですねこちらです。新島城と八重が愛した住宅ということですね。
はい、そうですね、ご存知の方も多いと思いますけれども、同志社を創立した新島城さんと、はい、大河ドラマの主役にもなった新島八重さんがですね、住んでた住宅が寺町丸太町にあるというので、それを記事にさせて取り上げさせていただいてるんですね。
はい、ちょうどね、御所の東側ですよね。
そうですね。気をつけないと通り過ぎてしまうような場所なんですけれども、注意してみるとですね、はい、ちょうど寺町通りの東側、丸太町を上がったところにですね、新島旧宅という看板がかかってますので、わかるかもしれないですね。実は私ね、中学、高校、大学と同志社でお世話になってまして、
はい、
レンガ造りのチャペルとか校舎とかね、いうようなこととか、まず中学校入って一番に教わるのがこの新島城の伝記、歴史なんですね。
そうなんですね。
そうなんです。まあ、慶応で言うたら福沢諭吉、よく言い過ぎかもしれないですけれども、みたいなもので、新島城先生がどういう思いでこの同志社を作ったのかということをまず最初に教えられて、勉強をスタートしていくわけなんですね。
どういった思いだったんですか？
生まれはもともと江戸時代の末期、天保14年と言いますから、1843年にお生まれになられたんですけれども、江戸時代にですね、当時はもう禁止されてた国外脱出を函館からしてですね、それでアメリカで留学して勉強をして、募金を5000ドル持ち帰って、で大学を作ったというようなストーリーなんですね。
ちょうどだから20代ほとんどをアメリカで過ごされたんですよね。
そうなんですね。函館からまず上海にですね、船の貨物に隠れて脱出しまして、
はい、
で上海で船に乗り換えて、アメリカに渡るというようなことをされたんですけども、この上海からアメリカに行った時の船がワイルドローバー号という船の名前でね、
ローバー都市建築事務所
の名前の由来になっているんですよ。
そうなんですね。どうしてもやっぱり国外に行かなくちゃ学べないと思ったものは何だったんでしょう？
開拓者精神といいますか、そういう強い思いですよね。その日本を良くするためにはやっぱりこのアメリカの学問を持ち帰らなきゃならないんだという思いで当時函館から行かれたんだと思いますけどね。で、そのワイルドローバー号の船の中で船長さんに、新島先生はジョージョーと呼ばれてましてですね、でそれがですね、日本帰ってから名前が新島ジョーになった。
あ、本当は新島、
本当はね、新島閉めたって言うんです。
閉めた、
はい、お姉さんが4人いて、はい、で5人目に生まれた子供が男の子だったんですね、その時におじいちゃんが閉めたとこう叫んだと、
本当ですか、
はい、いうようなことから新島閉めたという名前を用意、
どんな漢字を当てるんですか？
当て字なんですけど、七五三って書くんですよ、七五三、
はい、
で
それで
閉めたって読んで、でその幼名のまま、函館に行って行ったもんですから、そのジョーっていうのは本当に
ローバー号の中で
命名されたというか、
もうお前ジョーやっていうことで、ジョ
ージョーって言われてたらしいんですけど、でなことで、アメリカの、そういう、演説をしてですね、将来日本に帰って、立派な学校も作るから皆さん募金をしてくださいということで募金を集めて、京都に来て、同志社英学校を始めたのが明治の8年のことなんですね。でこの同志社英学校っていうのは実は 最初8人で始まったんで、8人の生徒さんでね、で、それが今のこの新島旧宅のとこなんですけれども、すぐに毛狭になりまして、今の同社の今出川キャンパス、薩摩藩の跡地ですよね、あちらに、学校を移して、その同社映画校があったところに新島先生のこのお宅を建てたというところからのスタートなんです。
そうなんですね。す
ちょうどあの皆さん、の八重の桜のドラマやってる時に、
はい、ちょうどもう4年前になりますかね、大河ドラマで
見に行かれたと、
新島城はそうね、小田切城がやってましたし、
はいはいはいはい、そうですね、
城つながりなのか、ね、もちろん私もねこちら見に行きました。はい、
あの八重さんは会津出身ということもあってね、当時その会津東北大震災で話題にもなってましたので、まあ、それもあって大河ドラマに取り上げられたんですけども、なんで僕ここ取り上げたかというとね、はい、実はあの大学卒業してからも同社の交友会という OB 会組織がありまして、まあ、それの係をやってるんですね。で、それの事務局がその新島先生の家の横にある新島会館というあの、まあ、事務局の建物があるんですが、そこにちょこちょこ行くもんですから、はい、まあ、よくこの住宅を実は目にしてたんですね。で、ドラマもあって見学もできるというのでちょっと取り上げさせていただいたんですけど、はい、藤田さんも中見られました？
見に行きました。あのね、幕末のジャンヌダルクと呼ばれた八重と、ね、新島城がどんな暮らしをしてたのかなっていうふうにやっぱり気になって、最先端ですよね。すごい、
当時で言うともうハイカラもハイカラ最先端ですよ。
ハイカラな、
だから新島先生のお家は映画校ができた後に建ったことですから、明治の11年ですかね、はい、に出来上がってるんですけれども、今でいう洋風トイレですよね。こう座って、はい、用を足す洋式のトイレ、板作りですけど
腰掛けて、
するスタイルのトイレがあったり、あとキッチンですよ、
はい、
みんなまだこう土間で火くべてたのにですよ、こう板張りの中で靴脱いでキッチンに立ってこう調理をするというようなものが、これ明治の11年にあったっ、
本当に今のダイニングのような感じです
ね。驚きですよね。で、あのテーブルと椅子もあって洋食器もあったというふうに言われてますよね。
ワッフルメーカーがありましたよ、
ね、ということで本当にそのままアメリカの暮らしをこっちにまあ持ってきて、大工さんにこう見よう見まねで伝えて作ったというような感じがね、ありありと。
じゃあこのお宅はその新島城自身がもう設計して、
うん、そうですね、あの設計者は実はねこれ定かではないんですけれども、あ、はい、まあ、察するにその新島先生があれやこれやと言ったりとか、あとそういうちょっと洋風建築の心のある人が手伝ったりというふうなことじゃないかなと言われてるんですけどね。
建物のこう様式っていうのは、
まあね、これはね、アーリーアメリカンスタイルと呼ばれる、初期のアメリカの住宅の様式になってますよね。で、新島先生が行かれたのが、まあ、ちょうどボストンとかいうことになりますから、まさにその時代はそういう建物がアメリカにあったのかなということで、
まあ、持ってきて、東側と南側、西側に、ね、大きなバルコニーがあって、
そうなんですよ、ぐるりと
窓もね、すごく開放的に作ってあって、
だからね、今で言うとバルコニーってなんか部屋の前にちょろっとあるだけですけど、この新島旧宅はですね、家の周りがぐるっとバルコニーですよね、取り囲んでこう、まあ、回れるような感じになってたりとか、はい、あとそのバルコニーの上に日差しがこう深く出てますので、はい、まあ、これ瓦葺きなんですけれども、それも雨に濡れない工夫がされてたりとかいうことで、今では逆に珍しいというか、なかなかねやらないスタイルですよね。
和風住宅をベースにこのアーリーアメリカンスタイルを取り入れているという感じなんで
しょうかね。多分当時の大工さんをこの腰掛けてやる便器とかですね靴脱いでやる台所とかですね、何ですかっていう状態からのスタートだったと思うんですけれども、まあ、そういう意味では和洋折衷というか、うまいことが作られてるなというふうに思うんですね。で、そういう目で見るとですね、例えば階段の手すりとかもですね、ちょっと和風だったりとか、はい、その階段の下に箱階段と呼ばれるですね、こう、まあ、タンス収納ですね、
ああい
うものが作られてたりというようなところ、ところどころ町屋っぽいエッセンスもあったりなんかして、面白いなというふうに思うんですけれどもね。部屋もたくさんありましてね、で、お父さんお母さんもですね、京都に呼んでこう離れに住ましたりというようなことで、本当に大事に大事に使われたんですけど、新島先生残念なことに若くして亡くなっちゃったんですね。46歳、ということで亡くなったんですけど、逆にね、この八重さんはすごい長生きやったんです。僕交友会の親子してますと、まあ、もだいぶ5年配の卒業生がいらっしゃるわけで、90歳ぐらいのね。で、そういう方に話を聞くと、自分が生徒やった時にまだ八重さんがいらっしゃって喋ったって言うてありますからね そうだから八重先生はすっごい長生きで、はい、まだリアルにそれを知ってるおじいさんがいらっしゃるっていうぐらいの近しいところなんでね、うん、決してその遠い昔の話ではないなと、身近な話なんだなと僕は思いました、その時、
ね、会津のねハンサムウーマンと呼ばれてましたけれども、年、ね、をね重ねてからもきっとハンサムなおばあちゃんだったんでしょうね。
でね、これどう、ね、ちょっと奥まったところにあるんですよね、寺町通りから。
あ、そうですね、う
ん、
はい、
寺町通りに面しているのはなんかその新島会館の門みたいな入り口がゲートがあって、ね、そこからこう奥に一風変わったその和風町屋みたいなんやけど、バルコニーがぐるっと回ってる洋風というような建物がございますんで、ぜひぜひね、はい、見てもらったらというふうには思いますよね。だからそのワッフルとかもね、珍しいですし、あとセントラルヒーティングも珍しいですね。
そうですよね。ね、これって、その暖炉があって、
うん。そうなんですよ。で、暖炉自体はまあ昔から町屋にもあるんですけど、それを鉄板で囲んで、そのあったかい空気を部屋の中に回そうと。いうような仕掛けなんですね。
こう煙突でこう2階まで、
う
ん、
そうですそうです、
つなげて
2階までつなげたりとか、床下回したりとかいうようなことで、まあ、韓国のオンドルとちょっと似てるかもしれないですけれどもね、仕組み自体は、まあ、しかしそれにしても当時も最先端ハイカラというような話にはなりますし、ね、さぞあったかかったんだろうなというふうに思いますよね。あと東側のバルコニーからは大文字が見えたというふうに言われてます。
はい。そうですか。
今は残念ながらね、何ですか、建物が建って見えないんですけど、
ね。これ2階建てですから、2階の高さで当時ね、
ね、
大文字が見えたということは、いかに周りがね、まあ、平屋だったり。
そうですよね。明治維新が始まるまでは、庶民の住宅は2階建て禁止されてましたからね。
あ、
そうなんです。
それも建ててはいけないことだったんですね。
武家はいいんですけれども、お侍さんとかをこう上から見下ろすのがこう失礼やというようなことで、庶民の家は平屋って決まってたんです。だからそれもあってこう明治11年でパーンと見えてたということもあると思いますけど、ね、
そういうわけなんですね。今年は綺麗に見えましたし ね、
そうですね、いい形で見えたのですごい良、ね、かったというふうに思います。これは、ね、京都市の有形文化財に指定されてまして、はい、同社他にもですね、国の重要文化財とか有形文化財多数あるんですけどね、例えば代表的なところで言いますと、チャペルと呼ばれてます礼拝堂ですね、こう三角屋根が綺麗な礼拝堂、あれは国の重要文化財であったりとか、あ と、最近松栄館と呼ばれまして、烏丸通りからよく見える今出川キャンパスにあるレンガ造りの建物、これも最初の建物で国の重要文化財になったりしてますんでね、そういったちょっと明治時代の美しい建築をね、見ていただいたらいいのかなというふうにも思いますよね。はい。まあ、そういう形でね、私たちローバー都市建築事務所の、名前の由来にもなりました新島城先生のお家、新島宮廷、ご紹介の方させていただきましたけれども、見学はですね、随時いつでもできるんですね。
そうですね、
はい、
御所の東側にありますし、うん、ね、ぜひ一度ね訪れていただきたいと思います。
いいます、はい、入館料も確か無料だった
か、確か無料でしたね。
と思いますね。と思いますので、ぜひご気軽にと思います。
はい、
はい、こういった話題をですね、毎週スタジオから楽しくお届けしてまいります。私たちローバー都市建築事務所へのお問い合わせ、はい、お願いいたします。
はい、株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号京都075-451-5777番、451-5777番にお願いします。ホームページもございます。ローバー、カタカナでローバー、漢字で建築、ローバー建築と検索してみてください。これまでの施工例や野村さんのブログも見ることができますし、はい、CG ギャラリーも面白いので、ぜひチェックしてみてください。
はい、はい、そうしましたら、そろそろお時間となってまいりました。今週のご案内は、私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と、
パートナーのヒットミンこと藤田ひとみでした。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、京都空間創生術。この番組は、ぬくもりある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。